開戦
パラキルでございます。今週のテーマは夜店夜市が、まあ、なくなってきておりまして、どんどん店の数が減っているというお話をしていきたいなと思いますが、そちら九州、はい、熊本は夜店とは言わずにどちらかというと夜市という言い方の方がポピュラーでありますけども、どうですか夜市は最近、はい、行かれましたか。
行ってないですね。
行ってない。
周りにどこでやってるのかさえも分からない。
大体ほら数字の例えば5のつく日とか6のつく日とかっていうところで、はい、持ち回りで、うんうん、ね、どこそこは何の日っていうのをやってたじゃないですか、はい、
うんうんうん、
でもうまあ、ほぼなんか壊滅状態だよね熊本はね。
本当ですよ。本当もう
だから例えばほら本明寺のトンシャンエとか、あるいはその、はい、なんか藤崎宮の例大祭とか、うんうん、そういう時は、はい、まあ、九州中の敵屋が集まってきていろいろやることになるとなってるわけですけど、
はい、
なんか、
は
い、一般的なやつはもうほぼないねこれね。
はいですね。
この間ちょっと四天王寺ってとこに行ってきたんですけど、お参りに、
はい、ほうほう、
普通に平日に行ったんだけど平日の昼間だったんですけど、はい、はい、いっぱいなんか店が出てるのよ、境内とかに。で、あれはね、フリマなのか何なのか分かんないですけど、なんかフル道具をみんな並べてんのね、はい、なんかいろんなガラクタを。で、はい、多分敵屋じゃなさそうなんだけど、でも中にはいくつか、なんかそういう食べ物系の、やつをやってる、まあ、おそらくその素人ではないプロの、まあ、屋台があったんですけど、
はい、
まあ、でも数的には少なかったですね。
ああ、そうなんですね。
今敵屋激減してんでしょ、なんか知らないけど。
そうなんだ。
いろんな各会場から追い出し食らってんでしょ。要するに
小学校の、はい、
まあ、売上金が暴力団に流れるっていうことを、はい、まあ、嫌った行政が、はい、そういう団体を全部締め出しますっていうことで、だから露天商組合とかって要するに敵屋の団体ですけど、その敵屋がその、はい、まあ、半分ヤクザっていうことで、まあ、半ば認定した状態になっちゃって、もうあんたら解散しなさいみたいな感じになっちゃう、分かりましたやめますって言ってやめちゃうっていうケースが全国であるようで、もうだから、まあね、その暴力団の資金源になってしまうという部分は確かに問題ではあるんですけれど、まあね、敵屋 の、 その売り上げなんてビビったるもんだろうと思うんですけど、どうなん、まあ、あんなものを風物詩として残しといていいんじゃねえかとか思う時あんだけどね、そこまでね、その目くじ出されなくてもいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際問題、子供の時も別に私その露店でそれほどは買い物はしてないんですよ、実際に。なんか買った思い出ってありますか、そういうので。露店で
金魚すくいですかね。
金魚すくい、はい、
はい、あと花火。
花火ね、
はい、
うんうんうんうん、そんなもんでしょう大体。食い物は、
ね、
食い物、
食い物、
綿菓子とかさね、たこ焼き、
そうですね、
イカ焼き、お好み焼き、九州だと箸巻き、
え、焼きそばとかね、
焼きそば、ね、
そんな感じですかね。
いろいろありますよ。べっこう飴とかね、
はい、あ、べっこう飴もありましたね。
りんご飴、
はいはい、ありましたね。
からひよこ、からひよこ食べ物じゃねえ
ぞ。記憶にないな私。
からひよこ記憶にない。
私はですね。
あ、そう。
はい。ただ色つけてるひよこなんでしょ。
そうそうよ、お、青とか赤とか。
それがなんで売れたんですか。
分からん。
で、黄色じゃないんですかね。
でもひよこ売ってましたね。本当なんでひよこ。
ほとんどオスだけどね。
ああ、そうですよね。
オスメス選別されて本来ミンチにされるオスが あそこに流れてきて色つけられて売られていくっていう。
でも大きくなったら。
大きくなるとうるさいっていうね。
いやいや、色はもう薄れていく。
すぐ取れるよ。すぐ取れるあれは。
そうですよね。
食紅みたいなやつだからね。
怖い怖い。
うん。
そうそう。
鶏になるじゃん。
鶏になる。だから結構昔はあちこちで鶏がいたもんだけど。
そうですね。いました。
なんかちょっと路地裏にいると入るとそこからなんかおんどりが追い出していくなんてことはよくあったけどね。
え、辛いひよこ 箱っていくらぐらいだったんですか当時。
覚えてないけど100円ぐらいじゃないの。
あ、安
っ。安いよ、それはもう元でタダみたいなもんだもん、ね、
あ、
付加価値ってのがその色付けだったのが付加価値だからね。
うん、そうなんですね。
金魚すくいだって、あの、夜市、夜店のやつっつったら、大体もう息が悪いでしょ、大体。金魚の。
そうでした、
うん。悪いのが多かったよ、やっぱり、あの、夏場もだれてって、あったかくて。
ああ、みんなに追いかき回されてですね。
うん。これでほら、ポイがね、あの、ほら、モナカのポイじゃん、大体。
ああ、はい。
あれ、紙のポイだったら結構取れるんだけど、モナカのじゃダメだもんね、あれね。
そうですか。私お腹のポイの方が好きでしたけど。
いやー、紙の方が、紙で俺12匹ぐらい取ったことあるもんな、俺。モナカは、モナカ全然ダメだったもん。うん、あとは何、あの風船に水入れて、あのゴム紐つけた。ね、
バチバチバチバチって手です
よね。あれはうちの親父も昔、あの戦後、あの闇市で売ってたんですよ、あれをね。
あ、うちの。
あれ売ってたんですよ。はい、で、うん、あとは何すかね。だから私はあんまりあの食い物はね、なんかね、ガキの頃からね、なんかおふくろがあの、はい、ああいうの嫌ってたもんだから、なんか非衛生だからダメとかって言って、なんかね、買ってくれなかったんで、なんか、あの、大人になってもあんまり買わなかったね。
ああ、そうなんですね。
うん、なんかあの、どちらかというと花火とか、なんかその当て物のそのなんかくじとか、まあ、大体あの、一等賞が当たらないことになってるんですけどね。
なってますね。ええ
、ユーチューバーがほら、なんかな、10万だか何万だか出して。
はい、検証し、ね、検証でしょ。
あんなの最初は分かってることでな。だって一等賞のやつってほら、ビニールで、あの、ラッピングしてあるんだけど、ビニールがすっげえ古いじゃん、だってあれ。何年前にラッピングしたんだよ、みたいなやつがあるでしょ、あれ、あの。だから、まあまあそれが分かってやるのが楽しいんだけどね。
絶対当たらないですね。
あとお面とかも高いしね。
いっぱいありましたね。
お面、あの、
高い。
あれだからもう20年ぐらい前ですけど、福岡のトンシャエで、トンシャエじゃん、ごめんなさい、北条屋で、あの、トンシャエは本名詞ですね。だから、
はいはいはい、そうでしたね。
北条屋に、あの、生中継で行ったんですよ、ラジオのね。それでスタジオからそのディレクターが、
はい、
あの、お土産にリスナープレゼントにするから、あの、なんかお面を買ってきてっていうふうにトランシーバーで言うんで、
はい、
分かったっつって、で、うんうん、10枚ぐらい買ってきゃいいのかなとか思って、
はいはい、
これでこれとこれとこれとこれって言ったら、はい、2万円って言われて、はい、あ、やめますっつって。
そうなんです
よ。1個1000円なんだよね。
そうなんですよ、
ね、びっくりしたよ俺なんかの時、
うんうん、
もう俺頭の中で1個に、
ね、
1個に2、300円だろうと思ってたんだけど、
そうなんですよ、それでも高いぐらいなのに、
そうそうそう、
子供のおもちゃにね1000円なんてね、
あの、まあ、なんかイルカの形の風船とかも
1500円
とか、はいはい、
で夜市で子供が買える値段だろうかと思
って、今なんかほらやたらと光るやつがなんか売れてない、なんかこう手首につけるやつとか頭に乗ってるやつの、なんかこう、
ね、
LED のやつね、
う
ん、あとほら、はい、うん、なんかあのドリンクのコップみたいなやつもなんかこうピカピカ
光る
やつ、
うん、あれ光るんですよ、
だから、ね、それ光り物が多いよね最近なんかね、
はあ、なんだあれとか思ってしまいました。
ああ、
うん、もうあの、どんどん新しいのが。
これも十何年前のあの、宇都の地蔵祭りでしたけれども、そこに行った時に、はい、なんかあの、はい、みんななんかあの、なんかね、あの、空気で膨らますビニールのなんかあの、浮き輪みたいなやつ頭になんか乗せてるんですよ、なんか。なんかよく見るとそれがあの、なんかトグロ巻いてて、
うん、
で近づいてみたらあのちっちゃくうんちって書いてあってですね、
はい、
で、
何ですか、
こんなものが売れるのかと思ったらみんなうんちをこうあのかぶってて、そうなんかみんなかぶってるんで、なんか、
はい、
かぶってないと逆に恥ずかしいなっていう気がして、結局我々も全員うんちを買いました。すごい楽しかったです、その時は。だから今だからそういう思い出がどんどん減っていくのかなってい う、いわゆる風物詩が消えていくっていうね。
そう、でも行く人も少なくなってからどっちの先なんでしょうね。
どうなんですかね。だからあの、
どんどんどんどん減っていくし。
だからもう敵営がいないんだったら普通に民間で、その、なんか年がら年中フリマみたいな感じでやりゃいいんじゃないかなとか思う時あるんですよね。そこら辺の年寄りとかが、 あの暇つぶしでその、うんうんうん、あの何人かで、それこそ綿菓子を売りますとか、なんか 花火を売りますとかっていうのでも、なんか楽しみになるような気がするんですけどね、やれないんだろうなっていう。
だけど町内会が活発になればいいんですよね。
うん、だからほら町内会とかもそうなんだけど、はい、町内会が別に悪いって言ってるわけじゃないんだけど、何かね、はい、行政的なものが絡むと公平とか中立とかなんとかっていって、はい、いろんなことをこうなんかうるさいことばっかり言い始めるのよ。でね、もうちょっとね自由なね、例えばそこの、あのここの信号のから何メーターのここから向こう側の何メーターまでのその幅のここのところは自由ゾーンですと。でそこを抽選でその区割りします。でそこで抽選で選ばれた番号のところをあなたは自由に使いなさいっていうことで、そこでただやっちゃいけないのは、例えばその人に迷惑のかかる行為とか、なんかこう誹謗中傷とか政治的なこととか宗教的なこととかなんとかっていう、まあ常識的な範疇でやっちゃいけないってことは全部ダメで、それ以外は別に金儲け OK とか、なんかなんか面白いこと考えてやってごらんよっていうような感じで、なんか自由市場みたいなことをやった。だからそれこそ朝一の感覚ですよ。なんかそういうものをなんかこうできないもんかねっていう、なんかね、やろうとする人いるんだけど、なんか行政がうるさそうだとか近所の人がうるさそうだとかっていう、なんかそれでみんな萎縮しちゃってんだよね今の日本が。
でもそこでご飯じゃない食べ物を売るとしたら免許とか何かが必要になりますか？
いやいや、だからだからまあそれはほら例えば保健所のその基準にのっとってやるしかないですからね、それはね。
そこは守ってということですね。
だから例えば、その使い捨ての器を使いますとか、その、はい、あのちゃんとあの保健所で設定されてるその露天用とかあの文化祭用の基準があるので、それにのっとってやればいいわけですよ。その衛生基準みたいなのがあるので、あのガイドラインがあるの でそれの レクチャーだけ受けてくださいとかね、その範囲内でやっていただくという分に、あとはもちろん自己責任ですよと。で当然その何らか その事故が起きた時のためにサンプルは残しておいてくださいとかいろいろやっぱあるわけですよ。
だから
そういうのだけはちゃんとやるという、あとはもう好きに、もう何をしようが好きにしてええよっていうような感じの、なんかそのそれ本当の意味での楽市楽座的なものがなんかできないのかなっていう、なんかね、
そうですね、
何もかも日本って今ね、なんかこう、いろんな横の人たちの顔色を伺ってなんかこう、あの縮こまってるような気がするので、なんかもうちょっともう弾けようぜというのがちょっとあのコンセプトです私の。
もっと楽しもうぜって感じでですね。
まさしくそうですね。まあまあ、あの昔ね、暴れん坊将軍徳川吉宗がね、享保の改革ということで緊縮財政をやったわけですよ。それによって財政は改善していったけど、町自体はつまんなくなったわけですよね。贅沢はもうやっちゃいけないとか、その時に尾張名古屋だけは違うことやったわけですよ。でその、まあ吉宗からすればいとこにあたる人がいてね、でこの尾張の殿様はもう派手好きで、みんな銭を使えって言って、名古屋だけがバブルが起きるんですよ。だからね、そろそろそういうようなものがね、どっかで、ね、地方からできないだろうかっていうのが、まあ私の言いたいことで、それはその今夜店夜市というとこからちょっときっかけに今お話をさせていただいたというところです。一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。